はい、ラ・カリッファ、映画レディ・カリフより聞いていただきました。映画レディ・カリフと言っても多分皆さんご存知ないかもしれません。これは日本では未公開なんですけれども、ロミー・シュナイダーというドイツの女優さんが主演した映画で、1970年の作品なんですけれども、そのテーマのこのフレーズがラ・カリッファ、この曲です。他のよくなんて言うんでしょう、日本でもちょっとしたドラマとかドキュメンタリーの端々にこう聞かれる時、聞くような時もあるかもしれませんし、印象深いフレーズだとご記憶の方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、何を隠そうこのレディ・カリフという映画の中から生まれた一曲なんですけれども、私はこの曲が本当に好きで、エンニオ・モリコーネの作品ですけど本当に好きで、そしてこの主演しているそのロミー・シュナイダーという女優さんが本当に好きなんですけれども、今日は、前回がアラン・ドロンの特集だったら、じゃあかつてのアラン・ドロンの恋人ということではないんですけれども、ロミー・シュナイダーをちょっとテーマにたくさんまた聴いていただこうかなと思って、ちょっと曲をアレンジしてみました。それではですね、次の曲、3曲続けて聴いていただこうかと思います。ボッカチョ70、そして夕凪、過ぎ去りし日の3曲続けてどうぞ。はい、ボッカチョ70、夕凪、過ぎ去りし日の、すべて同名映画ですけれども、テーマとして聴いていただきました。ボッカチョ70、これはベベテピュラーテって、ミルクをもっと飲みなさい、お酒ばっかり飲んでちゃ体に毒よみたいな、そういう風な内容で、なんかコマーシャルソングとしても使われたらしい、ニーノ・ロータが作曲したらしいんですけれども、この映画の中でも使われています。この映画というのは、これは1961年 の, 映画で、オムニバスになっていて、イタリアの4人のですね、有名な監督、ウィスコンティとか、デシーカさんとか、そういう方たちがテーマを持って作った作品の、ロビン・シュナイダーはこのウィスコンティの、3話の前金というのに出てるんですけれども、そんなことからちょっとこの曲を聴いていただきました。そして夕凪という、これもやはり彼女の代表作ですけれども、1976年に日本で公開されてます。ロミー・シュナイダー、イヴ・モンタン、サミー・フレーという、フランスの、その頃とても粋な感じの、その三角関係っていうんですか、そういう題材で日本でもヒットしたようでございます。そして過ぎ去りし日のという、これも映画ですけれど、クロード・ソーテという方が監督をしてまして、その彼をとってもロミー・シュナイダーは尊敬していたというふうに聞いております。これは1969年の映画ですけれども、さてロミー・シュナイダーというふうに、言ってしまってももうお忘れというかご記憶のない方もいらっしゃるかもしれません。彼女は1938年9月23日に、オーストリアのウィーンで生まれて、残念なことに1982年5月29日、亡くなっています。おばあ様とご両親が俳優さんで、結局15歳の時にお母さんの出演作でデビューをしたという、本当に名門の俳優一家ということなんだと思いますけれども、プリンセス・シシーというオーストリアのお姫様のシシー役を演じて、それがとっても大ヒットしまして、その後もうそのイメージをオーストリア、ドイツの人たちは彼女に持ち続けたわけだけれども、その後いろいろな形でその女優として成長していくにつれ、ドイツを離れてフランスですとかアメリカですとか、そういったところで自分の花を咲かせていったんですけど、ますます自分の国とはどんどん遠くなってしまって、いろいろなマスコミ関係の方たちにとの、トラブルとかそういったことも含めて、非常に自分の人生の中で悩んで、そして自分の芸術というものを本当に大事に大事に育てていった、そういう女優さんです。 私はですね、本当に彼女の、表情が好きなもんですので、とても大ファンになってしまったんですけれども、亡くなった時にその本を買ったんですよ。どんな人だったのかなっていうか、本当に好きだったのでどんな方だったのかなと思って。ただなんとなく女優さんをやってるっていうか、そのいわゆる華々しい世界で生きてるかなっていう感じで、そういったものが、そういったストーリーがたくさんあるのかと思ったんですけど、とってもその役作りとか、あるいはその監督さんとのその会話とか、それからそういう映画そのものの選択、そういったことなどでもいろんな形で自分で考えて生き抜いていったというか、作り上げていったというか、本当に見事な日記で綴られています。そしてもちろん皆さんご存知だと思いますけれども、ご存知の方はですけれどもね、例の、世紀の2枚目アランドロンと恋に落ちて婚約をしたんですけれども、結局それは、アランドロンに捨てられたような形で、終わってしまったんですが、彼女は本当にアランドロンが多分好きだったんだろうなと、そんな本など本というか、彼女が書いたものをこう綴られた本だったんですけれども、見ていたらば、読んでいたらば、そんな風に思いました。非常に強く人を愛して、そして頼って、もう信頼して、そしてまた自分の中で自分がもうますます女優として自立していく中で、また終わりを迎えてしまうっていうのかな、そんなようなことを繰り返しながら、もう人生、自分が生きることと女優と、もう非常にこう同時進行で、その中で役作りをしていた、そういう面では本当に力強さがあって、素晴らしい女優さんだなって改めて思ってます。そんな思いも込めて今いろんな音楽を聴いていますが、彼女の遺作となりましたサンスーシーの女という、この映画の中から、短い曲ですけれども2曲続けて聴いていただきます。通行人、そしてサンスーシー。はい、1981年の作品サンスーシーの女から、通行人、そしてサンスーシーの、サントラを聞いていただきました。これが結局彼女の遺作となったんですけれども、本当にその時点でいろいろあって、体が自分でも悪くなり、そしてお父様や、それから最初のねご主人の方がその自殺したりとか、それから亡くなられたりとか、それから息子さんがもうとっても不慮の事故で亡くなってしまったり、もうあまりにも不幸がこう重なってた中で、自分自身も非常に傷んでしまって、それで短命となってしまったんだろうというふうに言われてますけれども、このサンスーシーの女というのは結局ナチスの、忌まわしいナチスの過去をこうの話が、登場してくる、現代とこう交差しながら出てくる話なんですけれども、ロミ・シュナイダーさんっていう方は、その自分がドイツ人であるがゆえに、とにかく自分の国の、なんて言うんでしょう、いろんな面での加害者としての立場っていうものをいろんな形で自分が演じて、それを あえて表していきたいという気持ちがあったみたいです。ですから履修とかっていう映画ありましたね、ジャンルイ・トランティニャンと一緒に出てるんですけど、あれなんかでも本当に素晴らしい映画だなと思いますけれども、とにかくドイツのために逆にそういったものを見せていかなきゃいけないんだという気持ちで、あえてそういうものを選んでいったところがあるような女優さんだそうです。ルキノ・ヴィスコンティさんが、亡くなった時に最後の真の映画スターというふうに、亡くなった時に亡くなったというか彼女を称して最後の真の映画スターと言っていたそうですけれども、本当にそう思います。